休憩前に引き続き会議を開きます。次は佐賀秀夫議員の登壇を求めます。19番佐賀秀夫議員。はい、19番佐賀秀夫議員。
おはようございます。19番市政クラブの佐賀秀夫です。無視議会第261回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問いたします。理事者各位の前向きな答弁をよろしくお願いいたします。今年のお盆は雨ばかりなので、取りだめておいた日本放送協会のドキュメンタリー番組を見ておりました。太平洋戦争に関する特攻隊の番組、裁判に関わる無罪判決を連発する裁判官の番組、原子力政策に関わる委員会の内容に関する番組など数本を毎日見ておりました。特に先ほどの番組3本は繰り返し視聴し、見るほどに深く考えさせられたものでした。裁判にかかる番組は元大阪高検裁判長の番組で、1年半の間に維新破棄35件、そのうち無罪7件、逆転有罪1件と、維新判決有罪率 99.83% の日本の裁判において、更新裁判所として得意なものでした。私も以前から週刊誌によく出ていた裁判長なので、記憶にあった名前でしたので、ここまですごいとは思いませんでした。退官した元裁判長が口を揃えて言うのが、よくここまで調べ上げて判決を下せる。判決文を読むと当然だというコメントをしておりました。裁判ですから当然自分の方に都合のいい証人を呼んで証拠固めをしますが、この元裁判長は両方の証人を呼んで話を聞くことをする人だとするということで、こういう判決になるのだとコメントした元高裁裁判長もおりました。一方、原子力政策に関する番組は、原子力に関する委員を数々歴任した科学史家吉岡仁教授で、俗に言う理の人と言われた人物です。原子力に限らず科学的な分野において合理的な政策を追い求める人として有名な方です。もともと有名な方なのですが、なぜ今クローズアップされたかというと、今までの政策決定にあたる能程を資料として残していたものが発見され、その細部のメモまで残していたからです。この話をずっとしていたいのですが、諸般の事情によりやめますが、よく日本放送協会がこういう番組を放送したのだと驚きとともに感心もしております。今テレビのニュースを見ていますと、連日総裁選挙だ、党首選挙だと放送していますが、国政選挙も近いのだなと感じられるのは私一人だけではないと思います。とりあえず2名の国会議員の在宅起訴で留飲を下げさせるつもりなのでしょうが、国民はそこまで愚かではないですし、すぐに忘れる人種でもありません。司法当局、特に検察官は検察の理念を今一度思い出し、しっかりと国民の声を聞き、権力におもねることなく真っ当な判断をしていただきたいと思っております。それでは通告に従いまして3項目5点について質問いたします。1項目目の青森県における土砂災害危険箇所2646箇所の追加について、公表について質問したいと思います。7月1日の新聞に、土砂災害危険2646箇所追加、県警報区警戒区指定進めるとの大見出しで一面に載っておりました。内容をかいつまんで説明いたしますと、全国各地で警戒区域外の災害が多発していることを受けた国の指針変更に基づく対応で、市町村の災害対策の強化や住民の迅速な避難につなげるとのことで、新たな危険箇所のうち崖崩れの恐れがある急傾斜地1772箇所、土石流が発生する恐れがある場所は874箇所で、十和田市237箇所、三戸町225箇所、むつ市221箇所、崖崩れ120箇所、土石流101箇所となっており、 県河川砂防課によりますと、山間部の住宅が多い地域で危険性が確認されたということです。国の土砂災害防止対策基本指針の変更を受け、航空機にレーダー測量をもとに高精度の三次元地図を作成し、高さ5メートル以上で30度以上の傾斜がある場所を抽出し、現地調査など近くに建物がある場所を選び出したとのことです。危険箇所の具体的な場所はインターネット上の青森県土砂災害警戒区域等マップで閲覧できるとあります。2021年から2022年に全国で起きた土砂災害約1700件超のうち4割弱が雨の影響や警戒区域の事態に課題があるということが浮かび上がりました。警戒区域外に土砂が及んだケースを詳しく調べますと、警戒区域の指定の際に考慮されていない建物や橋などの構造物に土砂がぶつかり、想定外の範囲に被害が及んでいることが確認できております。私はこのようなことが確認されたため、国の指針が強化されたのではないかと思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、追加に至った経緯と基準について。2点目として、急傾斜地の崩壊、土石流地区の土砂災害特別区域および警戒区域のパブリックリレーションズについて。3点目として、当該区域の個人私有地および私有地について。以上3点について市長にお伺いいたします。次に2項目目の今後の公共事業の在り方について質問いたします。公共事業とは、事業によりますと、国や地方公共団体が公共の利益や福祉のために実施する事業で、道路や公安、上下水道の整備、学校や図書館、公園、病院の建設、河川の改修などが含まれます。公共事業は税金によって行われることが多く、人々の暮らしやすい環境づくりに役立っています。公共事業に似た言葉に、公益事業や公共投資があり、公益事業はサービスに重きを置いた言葉として扱われることが多く、公共投資は将来的な収益や地域の活性化が見込まれる場合に行われる公共事業を指す場合が多い。公共事業をめぐっては、必要性の低いものもあり、ばらまきとなっているとの批判も聞かれます。と書いてありました。公共事業についての問題点として、投資費用に見合った効果が得られていない。建設コストが高い。重複投資が行われている。内容が分かりにくく、投資の決定過程が不明瞭。大規模な自然破壊や公害の発生、ダム建設などの環境破壊と財政の大幅な赤字の現状などがありますが、公共事業の急激な削減は次のような問題も生じます。地方の経済が低迷期に入る。建設業が雇用を支えなくなり、それに代わる地域産業も育たない。自治体の財政が悪化し、地域独自の経済対策も難しくなる。他方、公共事業には次のような効果もあります。道路や鉄道、空港などの整備で移動の自由を拡大し、国民生活や産業を活性化する。上下水道、公園、住宅などの整備により、衛生環境、生活環境の快適さを提供する。河川改修など、防災面での不可欠な防災インフラの整備。建設業やそれに関わる業種の雇用の確保と生活。など、公共事業の講座はありますが、必要性はあろうかと考えます。しかし、現在の状況を鑑みれば、資材の高騰、人材不足による公共事業の難しさも顕著となりつつあります。公共事業の在り方について、市長にお伺いをいたします。3項目目として、社会教育について質問いたします。8月は、児童生徒にとってとても忙しい時期になると考えております。私も子ども会活動や健全育成活動に携わってきたものとして痛切に感じております。地域活動やスポーツ活動、お盆、お祭り、行事が次から次へとあります。どれも大事な行事であり、貴重な体験の一つもあることは承知しておりますが、社会教育という観点でいきますと、 地域行事に重きを置いてほしいと思っております。少子化の中で子どもが激減している昨今、大切な伝統行事である子どもねぶた運行の維持が危ぶまれているのです。事実、子どもねぶたの運行ができなくなったという話も聞こえてきております。率直に行事の調整をして、なんとか毎年8月の第1週の土曜日、日曜日を社会教育の一環として子どもから大人まで楽しめて貴重な体験と地域行事の継続のために確保することができないか、教育長にお伺いをいたします。以上、壇上よりの質問とさせていただきます。
市長、
佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず青森県における土砂災害危険箇所2646箇所についてのご質問の1点目、公表に至った経緯と基準につきましては危機管理官からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、急傾斜地の崩壊、土石流地区の土砂災害特別警戒区域および警戒区域のパブリックリレーションズについてでありますが、すでに土砂災害警戒区域に指定されている263箇所につきましては、睦地区では平成18年から平成19年にかけて、川内地区では平成21年、大畑地区では平成19年、脇野沢地区では平成23年に住民説明会を実施しており、指定後につきましても、広報むつ、市ホームページ、出前講座、防災マップなどにより、市民の皆様へ土砂災害に関する防災対策の普及・啓発に努めてまいりました。今後、今回新たに公表された箇所が土砂災害警戒区域に指定された際には、これまでと同様に住民説明会を実施するなど、市民の皆様への周知および普及啓発などを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、その他にいただいたご質問につきましては、それぞれ教育委員会、危機管理官および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育省、
佐賀議員の社会教育についてのご質問。毎年8月第1週の土曜日日曜日は社会教育活動に向けるべきと考えるが、市の見解はについてお答えいたします。ご質問にある社会教育活動とは、社会教育活動全般を指すものではなく、大畑地区における子どもねぶたを意図したものと認識してお答え申し上げます。大畑地区の子どもねぶたは昭和47年8月6日に合同運行が行われて以来、8月第1週の土曜日あるいは日曜日に大畑公民館の事業として実施されております。子どもねぶたは子どもたちを主体としたねぶたの制作や林の練習などが夏休み期間を利用して行われるため、実施まで夏休み開始後一定の期間を必要とすることから、共催者である大畑地区子ども会育成連合会とも相談し、開催時期を決定いたしております。この時期は、小中学生を対象とする各種スポーツイベント等の行事が行われる時期でもありますが、参加者は限られることから、子どもねぶたへの影響は少ないものと認識いたしております。また、ねぶた運行に際しましては、主役となる子どもたちはもとより、子ども会育成会の皆様方や、各町内会の有志の方々のご協力が必要不可欠でありますが、8月第2週以降はお盆時期にあたるほか、毎年8月15日に開催されている大畑ふるさと祭りに参画する団体およびその関係者の方々が子どもねぶたの運行に関わる方々と重複している場合が多く、地域の皆様方のご負担を考慮すると日程の変更は難しいものと考えております。大畑地区の子どもねぶたは 昭和30何年代頃まで行われていた七夕行事に由来するとも言われており、地域の皆様方にとっては子ども会行事の範疇にとどまらない伝統行事として位置づけられているものと認識いたしております。市では本年4月、むつ市伝統行事および民族芸能の継承発展に関する条例を施行し、当市に伝わる伝統行事および民族芸能を次世代に継承することにより、地域への誇りと愛着を育み、希望に満ちた魅力ある地域社会の実現を目指しております。この条例にのっとり、関係団体、市民の皆様および事業者の皆様方のご理解とご協力を賜りながら、教育委員会といたしましても、伝統行事等の環境整備と必要な支援に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
危機管理官、
佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず青森県における土砂災害危険箇所の2646箇所についてでついてのご質問の1点目、公表に至った経緯と基準についてでありますが、青森県によりますと、経緯といたしましては、国において近年の大雨では土砂災害危険区域外での土砂災害が発生した事例があることから、令和2年度に土砂災害防止対策基本方針を変更し、都道府県において高精度な地形情報を用いて、新たに土砂災害が発生する恐れのある箇所の抽出に努めたものとされました。これを受け、青森県では令和2年度から、新たに土砂災害が発生する恐れのある箇所の抽出作業を進め、令和5年までに約2600箇所の抽出が完了したことから、住民に土砂災害に対する防災意識を喚起するため、抽出結果の公表に至ったものと伺っております。基準といたしましては、高高度な地形情報を使用して、勾配30度以上の傾斜を抽出し、そこから人家等の有無により絞り込みを実施した後、机上抽出した箇所について、簡易な現地調査を行い、地形や保全対象の有無について確認の上、箇所の絞り込みを行い、新たな土砂災害が発生する恐れのある箇所として位置づけたものとのことです。なお、地区ごとの箇所数につきましては、むつ地区では、急傾斜地の崩壊74箇所、土石流29箇所の計103箇所、川内地区では、急傾斜地の崩壊21箇所、土石流26箇所の計47箇所、大畑地区では、急傾斜地の崩壊6箇所、土石流9箇所の計15箇所、脇野沢地区では、急傾斜地の崩壊19箇所、土石流37箇所の計56箇所となってございます。次にご質問の3点目、当該地区の個人、私有地の有地及び私有地についてでありますが、土砂災害が発生した場合の責任につきましては、私有地では土地の所有者、または占有者に、私有地については、市にあるとされております。また、下北地域県民局によりますと、私有地につきましても、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定をしておりますが、指定を受けたとしても、個人財産であることに変わりはなく、所有者自身が崖崩れなどを防ぐ対策を施すことが原則であり、事故等が発生した場合は、所有者の責任になるものと伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
建設技術部長。
次に、今後の公共事業についてのご質問、資材高騰、人材不足などによる公共事業の在り方についてお答えいたします。 公共事業を取り巻く現状は、コロナ禍以降、資材価格の高止まりや労働力不足が急激に深刻するなど、調達にかかる需給バランスが崩壊し、長期にわたり工事費が高騰している状況にあります。むつ市も同様の課題に直面しており、資材の供給拠点から遠く離れた半島地域にあるという下北の地域性が、その影響をより一層大きくしているものと考えております。このことを踏まえ、市といたしましては、国土交通省からの通知を参考に、公共事業の円滑な施工確保に向けた取り組みを実施および検討しております。具体的には、急激な物価変動等を反映した適正な請負代金を設定できるよう、実勢見積もりを採用することで、地域差による単価の乖離を極力抑えるよう努めております。また、施工時期の平準化を図るため、繰り越し免許費や債務負担行為を活用して、単年度にとらわれない工期を設定するなどし、適正な工期確保に努めております。さらには、受注者の円滑な工事施工体制の確保を目的として、工事の指揮や、周期を全体工期の中で柔軟に設定できる余裕期間制度の活用を検討しております。以上の取り組み等を実施することで、昨今の資材高騰や人材不足といった影響に対応し、公共事業の円滑な進捗を図りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀肥料議員。
はい、答弁いただきました。ちょっとまあ時間の関係がありますんで、3番目からちょっと順番逆になりますけれども、教育長のその子どもデブターの答弁の中なんですけれども、大変申し訳ないんですけれども、ちょっと認識が違うような気がします。というのは、先ほど教育長の答弁の中でですね、限られた子どもたちですし、またその人数が少ないので影響がないという答弁があったんですけれども、まあ多分人数的に、数字的に考えたらそれはそうでしょう。ただ、そういう子っていうのはですね、全体に加わるんですよ。そういう子に限っていろんなものに加わってきて、協力してくれると。現実問題ですね、大変ですから、本当に。まあ、その中で、子ども会連合会とか、そういうところで話をしていると。これ、子ども会連合会も全然認識違ってますよ、それじゃあ。後で言っておきますけれどもね。あのね、現場にいる私たちは、子どもいなくて PP ですよ。本当に。要は、その、ニーズが少ないからとか、話し合ってやったからとか、そんじゃないんですよ。もう本当にね、運営そのものが危ぶまれてますから。多分うちだけじゃなくて同じ時期にやってる町村もありますんで、そういうところも同じような認識だと思います。人数少ないんですから、そもそも。そこら辺をですね、ちょっと考えていただきたいと。で、まあ、前もって日程的には決まっていると思いますんで、それは連合会とかいろんなところとお話ししてるんでしょうけれども、その変更できないその理由って言いますか、スポーツ的なものとか、その教育的なもの、教育委員会の担当のものでどういうものがありますか、まず教えていただきたいと思います。
教育長、
ご質問にお答え申し上げます。まず適当に申し上げたいことは、私どもも議員と全く同じ思いを持っておりまして、子どもたちにいろいろな機会を提供して子どもたちをしっかりと育てていきたい、その思いに関しては全く同一であることはご理解いただきたいと思います。そしてお尋ねの変更が困難な行事等に関してでありますが、2つほど例を申し上げれば、スポーツ大会であれ、文化的な大会であれ、多くの地区を対象としている大会であれば、それぞれの地域ごとに行事等が異なりますことから、なかなか軽々に開催時期をずらすことが難しいのではないのかなという認識は持っております。そして、この地区で、例えば同じ今ねぶたであったり、子どもたちの行事等に関しても、それぞれの地区がそれぞれの伝統に即して、すでに長い年月をかけて、活動を築き上げ、そして日程等を含めて運営されております。そうしたときに、私どもが所管をしている事業であれば、それは変更することも可能ですけれども、多くが民間の団体の方々のご労苦によっているところが多いので、そうしたことに関して私どもの方としても、日程を変えろというような要望等に関しては、やはりできないのではないのかなと考えております。しかしながら、先ほど育成会の話も出ましたけれども、関係の子どもたち、保護者、そして関係の団体等の方から、やはり非常に大変だというふうな思いがこれから寄せられるのであれば、それに関しては真摯に対応して、最初に申し上げた子どもたちの活動の場が決して減ぜられることがないように、最大限努めてまいりたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございました。なんとかですね、いい意味でも1年ぐらいありますんで、ぜひとも前向きに考えていただきたいと。よくこの場で言わせていただくんですけれども、局長ね、家庭でも教えない、学校でも教えない、教えることができないものをですね、社会教育というか地域行事で教えるわけですよ。行儀ですとか、大変いい子になりますし、よく親にもですね、褒められた事例もあります。どうぞそういうですね、別な部分の教育といいますか、上層教育ですよね、ずっと持って大人になるまで持っていけるもの、そういうものを考えていただいて、なんとかですね、まだ1年猶予ありますんで、少し考えていただきたいと思っておりますので、前向きに取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまあ順番的に言ってですね、まず1番目の部分なんですけれども、ちょっと数字を忘れたんですけれどもですね、なんかこう、増えていたところ、この、あ、見えね、ちょっと待ってくださいね。土砂災害地域区域指定状況等、その1、この中で、まあ、6地区がこう増えていますよね。で、同じやつがないと、まあ、あれなんか知りませんけれども、掲載済み新規指定大畑町11休憩者地ということになっているんですけれども、もし分かれば、この部分だけ、大畑町のこの1つだけが、まあ、これに載っているんですけれども、もし分かれば教えていただきたい、分からなければ結構なんですけれども。
危機管理官。
大畑町につきましては、ホームページの方に載っておりまして、今、ちょっとここですぐ回答はちょっとできませんが、青森県のホームページの方に記載されております。
佐賀秀夫議員。
はい、分かりました。見てない私が悪いんで、ちょっとこの場所まで載ってるということですよね、載ってるんだけど、かなり広くて、後で見ておきます。分かりました。で、次には2番目のパブリックレーションズの件なんですけれども、まあ、一度行われていると、ただ市長、平成17年から19年ですよ、行われているって、もうね、カビ入っちゃってますよ、17年も経ってるんですから。で、新たに追加になった部分ということで、まあ、やるという方、説明するという方向なんですけれども、よくホームページで、今、イミジグもありがとうございます、危機管理官が言ってホームページに載ってます、こっちやってます、差し出してます。確かに出してますよね。ただ現実問題としてですね、多分ね、見てない方の方が多い。まあ、それは見てない方が悪いっちゃっちゃ、それまでなんですけどね。もうちょっとですね、やっぱりこう、広く、その地域に絞って教えてあげるとか、ましてやですよ、今、まあ、ここは10号、台風10号がかわしてくれたからいい場所ですよ。本当に下北なんて、大変いいとこだと思ってます。今、こんなに雨が降ってると、もう地面が、乾く暇がなくてですね、ものすごいこう土砂崩れだとか、そういうのが起きやすい状況になっているのを鑑みればですね、やはりもう少しこう力を入れて、私こうなりましたよと、まあ、これ県が決定してからで結構なんですけどね、そういうもので広く告知をしていくと、全部ということはこれはできません。やってるのはよくわかります。ただ受ける側がやっぱりこれぬるいもんですから、どうしてもそれをですね、少し政治家みたいに丁寧にとか、そういう安臭い言葉は使いませんので、がっつりとですね、やっていただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
危機管理官。
お答えいたします。まず、災害というものは今、議員がおっしゃった通り、危険箇所に含まれているとか、いないとか、そういうものはもうすでに、もう想定外といいますか、どこで何があっても不思議がないような時代でございます。ですので、市といたしましては、地域を特に限定することなく、全市民に対してさまざまな災害に関する注意喚起を今後行っていきたいと考えております。まず、今すぐできることとしては、今現在お住まいの地域、また通勤、通学路、また職場などの危険箇所等をですね、考えられる災害などを今一度確認していただいて、その上、むつ市の防災マップをぜひ見ていただく、またそれに合わせてさまざまな形で指導いたしましても、広報を考えていきたいと存じますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、そうですね、広くですね、皆さんに告知していただきたいと、まあ、最近、ものすごくクレームが多いのがですね、全然防災無線が聞こえないと、どうなってんだと、なんかやってんのかと。 まあ、当初の説明では話ちょっとずるんですけども、聞こえやすいのに全然聞こえなくて、金も何時もわからないと、時間間隔もなくなったというクレームが大変多くて、本当に何かあった時は防災無線大丈夫かなというのも今独り言としてありますんで、そこも含めてですね、それを置いといて皆さんに告知をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それとさっきのですね、私雄一、志雄一、これも前も聞いたんですけど、まあ、同じ答弁でした。ただ今までの中でですね、これ多分個人の私有地でないとは思うんですけども、事故が起きた時なんてものすごい保証だと思うんですけれども、今まで大なり小なりそういう事件に遭遇したことはありますか。まあなければ結構なんですけども、内容だけでちょっと教えていただきたいんですけど。
危機管理官、
お答えいたします。ただいまのご質問でございますが、ちょっと資料がございませんので、その過去の判例等についてはちょっとお答えできかねます。以上です。
佐野秀雄議員。
はい、わかりました。まあ、なるべくでったらですね、ないように、まあ、先般のいつでしたっけ、ああいう事件もありますし、まあ、業者があれはちょっと特殊な例かもしれませんけれども、あれよりはですね、本当保証できないと、保証できないだけないんですけれども、そこで人命が失われていることが一番大きな事件だと思いますんで、そういうところもですね、気をつけて、こういろいろよくよく注意して、まあ、個人の土地ですから、直す直さないとは自由ですけれども、よくよくですね、本当に危険だと、そういうのを注意喚起をしていただきたいと思っております。次に公共事業の部分なんですけれども、まあまあ、いろいろと大変な部分があるんですけれども、まあ、先ほど、どっかの例じゃないですけども、ちょっと柔軟性を持ったりとか、時間を持って工事にかかるということなんですけれども、まあ、それはそれでよしですね。ちょっとまあ、僕も長いこと議員やらせてもらってるんですけど、こんなにあまり事件、応札もないとかいう案件を聞いたことがなかったもんですから、高額のために教えていただきたいんですけれども。例えば何年と区切った事業ありますよね、5年でやるとか、うんぬんとか、でそれでまあ補助金とか、交付金を交付税でとかでもらってるのが、例えばその予定の任期、5年と決めたとしたらですね、それを終わった場合は、その交付金というのは なくなるんでしょうか、その点をちょっと教えていただきたいんですけど。
建設技術部長、
お答えいたします。補助金の繰り越し承認の件ということでどう思いますけれども、その補助元によって、必ずしも各省庁によって財源が違いますけれども、例えば国交省であれば5年、事業であれば1年間、繰り越し承認を、承認さえいただければ、1年間の繰り越しを実施できると、そういうふうな状況になっております。以上です。
佐賀秀雄議員。
はい、まあ、1年間、まあ、それは申告によって1年なのか2年なのか、それはいろいろあるということで理解してよろしいですよね。で、まあ、まあ、ついでって言いますか、そうなるということは、新しい金額も多分、今の状況からいきますと、交際費だとか人件費だとか上がってくるわけですよね。そうすると、当然、金額は上がりますよね。そういうものっていうのは新たにそれも含めた申請の仕方ができるんでしょうか、それとも最初に言った金額とかそういうのになって進めていくのでしょうか、それもちょっと教えていただきたいんですけど。
建設技術部長。
お答えいたします。おそらくそういう物価の上昇等に対応したという意味では、長期計画、5カ年計画の中ではある程度の事業、全体事業計画は一度申請の段階で、計画立てはします。その中で要は長期にわたった場合に物価の上昇等がある場合は、再申請、再交付申請等々で、補助元の方との協議の上で、で承認されれば増額もありえますし、そういう形で事務処理をしている状況にございます。以上です。
これで佐賀秀雄議員の質問を終わります。 ここで昼食のため午後1時10分まで休憩いたします。